米粒社協の三協達夫です。
国武です。
日賀森です。
はい、というわけで、はい、5月、
はい、
月間熱量と文字数の、まあ、編集室でございます、
はい、
まずあのゴールデンウィーク明けましたけれども、ね、
はい、
まあ、4月の新番組全部見てみた件というのも、はい、まあ、配信しまして、
ご苦労様でした皆さん、
日賀君は見てますか、はい、アニメ
今期も見てますよ。
お、
やっとポップテピビッグショックからちょっと立ち直りされまして、
ね、終わったね、
はい、
ポップテピロスから
失って寂しかったんですけども、
うんうん、
ピアノの森をはじめですね、
はい、
もう宇宙戦艦ティラミスの方の
ティラミス超面白い
超面白くて
陰謀ね、
陰謀ですね、陰
謀ね、
中田ジョージさんに陰謀をね、うん、役者が与えられる、
うん、
非常に楽しく、はい、アニメ見てますけども、
うん、とりあえず今気になってる女の子とかいますか。
今気になってるのはですね、まあ、あの別番組でも話した結果ですね、今はあの 3D 彼女リアルガールの
五十嵐さん、
五十嵐さんが、
はい、
もうたまらなく
やらしいですよ。
やらしくないでしょう編集長、
やらしいでしょう、
ね、好きと言っていいか僕はね、あの前言ってたんですよ、うん、あれだとね、好きだとなんかちょっと44の男がですねあれ好きって言っちゃうと恥ずかしいもあるけど、
いやでもそれはほら東映としてあの時あの世界に行ったら自分は高校生なのだと思えば、
もう出会いたいです本当、今からでも、
あ、いい子だよな、
今からでも出会いたいです。
国さんはいかがでしたか、ゴールデンウィークなど。
ゴールデンウィークはだからアニメの新番組いっぱいあったんで見てましたね。
ああ
必死こいて見てましたね。
必死こいて
なりますよね、
すごい数だもん、
ね、休みの日があったらそれなっちゃいますよね、
うん、まあなるなる、でも楽しく 見れてますけどね、
うんうんうん、
あ、
というわけで今回は早速このコーナーからいってみましょうか、
はい、
ブヒブ
およ、
理想のあの子とデートのとのデートで回収した CG を報告してもらうコーナーでございますけれども、うん、さあ東藩、
はい、
今月はどんなことに期待したいでしょうか。
まあ入学式の後のですね、
そうですね、4月あったことっていう、
席替えの後どうしようか、もじもじみたいな、
ああいいですね、
いろんなね、もう皆さん完熟してるんで、そうじゃない、ちょっとギクシャクしたね、うん、最初の初々しさが、
うん、
僕は楽しみたいですね、
なるほどね、うん、それではまあ、4月はたくさんありましたからね、
はいはい、
ゴールデンウィークもありましたしね、うん、初見さんからいただいております。
あ、もう早くも
歌っぷり、ことぶきれいず先輩とのブヒブタイトル、ことぶき先輩と桜、
いいですね、
私の彼氏は現在あの大人気アイドルユニットカルテットナイトの一人であることぶきれいず先輩、
新設、ね、4月ね、
初見ちゃんおかえり、ただいまです、ことぶき先輩見てください、この桜の花びら、私は買い物の帰りにマンションの前の桜並木が本当に桜の雨のごとく散ってるのを目にした、
あら、
先輩とは花見ができないので少しでも家で先輩と桜を堪能しようと思い、ハンカチに降ってくる桜の花びらをできるだけ回収した先輩にハンカチの中いっぱいの桜の花びらを見せようと思い、リビングへ走ったら何もないところでつまずいて転んでしまった、
あらだだだだ、
キャッ、そして開いていた窓からとっておきの春一番、ハンカチの中身が一気に部屋に舞った、
あら、
私は慌てて顔を上げるとそこにはひらひらと落ちる桜の花びらと先輩、
はあ、
偶然できた演出にもかかわらず思わず私は先輩が美しすぎて見とれてしまった。すると動かない私に先輩が手を伸ばす、サホ姫みたいだ、サホ姫、春の女神様のこと、桜吹雪の中にいる初美ちゃんがすごく美しかったから、
腹立つ
な、私が姫なら、な、私が姫なら先輩は王子様になってくれますか。私の言葉に先輩は一瞬真顔になったが、すぐに穏やかな笑みを浮かべた
真顔だったの、
初美ちゃん、は、はい、卵、え、先輩が指を刺した場所を見て私はやっと理解した、あー、卵が こけた拍子に買ってきた卵が全滅していた。その後部屋も桜の花びらで掃除に時間がかかり、夕飯は卵料理尽くしとなりました。以上です。
ありがとうございます。
ほのぼのしてましたな。
してましたね。
おめでたい人ですね。
全くですね。
はつみちゃん萌えですよね、これ。
完全にそうですよね。
はつみちゃん可愛いですよね。
まあ、そうなっちゃいましたね。
キャッて言ったんです
よ。キャッて。
まずさ、だから有名人だからさ、ことぶき先輩が、ね、一緒に花見ができないから、はい、ハンカチの中に花びらを入れて持って帰ってくるっていう、どうですか、この可愛らしさ。
ね、うん、素敵ですよね。
素敵なんですけど。
発想というかセンスがね。
素敵なんですけど、この中の。うん、偶然できた演出って人が
いらない。
あんた考えたんじゃないかと。偶然じゃないよ、全然。あんたの妄想じゃないか、これ。偶然。
どうですか、リビングへ走ったら何もないところでつまずいて、これ何もないところでつまずく系女子どうですか。
僕大好きですよ。
大好きです。
僕大好きですよ。何もないところでつまずく系女子。あつみさんのことも好きですよ、本当。
これ不思議だよね。2次元では可愛いんだけど、俺3次元だとイラッとするよ。
そうですね、
もう注意しろよ。
そうですね、
思うから。
あつみさん2次元ですからね、我々にとっては。
そうです、
ね、はい、だから許せますよ。
なるほどね。さあ、続きまして、奥名記者からいただきます。4月は新入生が入るとき、うん、ガルパンのアンチョビさんは戦車部の新しい人材を勧誘しようと必死になっています。
いいですね。
しかしどうも今一つのようで悩んでいます。
あら、
古い手ですけど、ゆるキャラとか作ってみます。と私が冗談で言った一言を真に受け、早速ゆるキャラを制作、チョビちゃんが出来上がりました。
まさか。
これ誰が入るんだ。いや、アンチョビさんが入るしか、てんてんてんてん。その後チョビちゃんをいじるということで戦車部勧誘は始まり、入部者はいつもより少し多かったようです、う
ん、
ただその分アンチョビさんが疲れて痩せたとかどうだとか。以上です。
いいですね、このサイズ感も。
サイズ感いいですね。はい、
いいな。
チョビちゃん、
チョビちゃん見たいですね。こう
チョビちゃん、
チョビちゃんみたい。どんな続編
のキャラ、
アンチョビさんをモデルにしてるのか、戦車をモデルにしてるのか。
そっちだよね。
ですよね。
そこ気になるところですよね。
大笑い的なあの辺のそういうなんか名物をやってるのかとか、うんうん、チョビちゃんちょっと続報もこれぜひとも何かあったら、
そうですね、
お願いします、沖縄さん。
はい、続きまして、プリマドンナー星座をしないさん、はい、
お早くも
リクエストかかってたっぽいユリブヒブということで、ヨツバとのトラコで考えてきてくれました。
マジか、
トラコさんで。
いいっすね。
トラコ欲しいって言ったらね、用意してくれましたよ。アマゾンのいろんなサイズの段ボールが集まったので、同じクラスのエナちゃんの家で三浦ちゃんと一緒にアマゾン暖房を作ることにしました。
あと友達なのかね、もう
贅沢な設定ですよ。エナちゃんのクラス
メイト、すげーっすね。
作業に飽きた私がシュークリーム分が不足してきたとのたまっていると、これ小読みちゃんじゃない、
ねえ、メガネギャラ
だったね。浅木姉ちゃんがシュークリーム買ってきたけどみんな食べる？と登場。ヒューヒュー、浅木姉ちゃん気が利く、やっぱ浅木姉ちゃんだよね。
今どんなさ、
エロ同人だとなぜか風花ちゃんの方が人気だけど、私には良さがちょっとわからないな、やれやれとカメラに向かってやれやれのポーズをしていると、浅木姉ちゃんの後ろにトラコさんが、トラコさん。でも相変わらず好きすぎて見つめ合うと素直におしゃべりできない私。その後出来上がった暖房を着てちょっとそこら辺をうろついてみることに、うん、外に出るとあの後ろ姿はトラコさん、家の前でタバコを吸っています。今のこの姿なら素直になれるチャンス。両手を広げ後ろから抱きつこうと駆け寄ると、ん？ポロジュ、振り向いたトラコさんのタバコから灰が落ちて、できたばかりのアマゾン暖房の頭に焼け跡がつきました。私のハートも焼け焦げましたとさ。
いやいやいやいやいやいやいやいや、
最後の一言、
最後の一言言わないでしょ
とさ。
いいですね、アマゾン暖房。
いいですね。まあでも暖房に入ったら素直になれるっていうのが、
そういうの悪態ついてるだけに余計またね、あのプリマドンナーさんそういうとこあるんですね。こう
女の子っぽいもじもじしちゃうみたいなね。
へえ、
トラコさんだからじゃないの。
ちゃんと分かってるあれですかね。
エロ同人だと風子ちゃん人気なんだ。
そうですよ、あのムチムチは。
ムチムチだもんな。
ムチムチは。
ムチムチももう張り裂けそうだもんね。
朝木さん、もうそうでも絶対なんか自分のものにならない感じしますもん、なんか。
なるほど、なるほど。
説得力がないんですよ。でも、風花ちゃんだったらなんかね、できるんですよね、妄想も。
なるほど、確かに土下座すればなんとかなる。
なんとかね、そうなん
です
ね。失礼です。
最低の発言です。失礼です。同じくプリマドンナ星座をしないさん。まあ、あの日和くんがロスになっているという、はい、ポプテピピック
で、おっしゃやり、
おお。
2018年冬アニメユリブヒブポプテピピック、
はい、テピ
配役、はい、プリコCV プリマドンナ星座をしないまずプリコですね、
ちょっと待って、プリコ目線なんですね、
新キャラなんで
プリコ
すごい
ピピミ CV 尾形めぐみさんね、
お
幻の出てたかもしれないというね、プリコ、乳首当てゲームやろ、ピピミ、やろうやろう、山本リンダのうらら、うらら、うらうららのノリで、プリコ、乳首、乳首、乳首、乳首、貴様の乳首はどこにある、ヘイ、バッファロースタイルでピピンちゃんの乳首を狙いに来るプリコ、それをシャゲダンで回避するピピミ、そこへ、第二プリコ。
なんか
第二プリコって書いてある。
本当だ。
第二プリ。
声優さん変わってます。チクビーチクビーチクチクビー貴様のチクビーはどこにある？ヘイ、第三プリコ。第三プリコもう石田さんになってます。
男だったんですか。
チクビーチクビーチクチク、これはリリス。そうか、そういうことか。チクビー。さらに第四第五プリコ、大量のプリコが押し寄せ、チクビーチクビーの大合唱。だんだん目がゆわんゆわんになってぐるぐるしてくるピピミ、そしてすっちゃらっちゃらっちゃっちゃ、あ、すっちゃらっちゃらっちゃらっちゃらっちゃらっちゃっちゃ、ドットトリフの大爆笑、白スーツ姿に宝塚の羽を背負い大階段から降りてくる大量のピピミ、その下でスクールメイツの衣装で踊り狂う大量のプリコ
悪夢だ悪夢、
ポープテーピピック、ここで終わります
。あーお
ー、あー、ありそうです、
ありそうですね、
ありそうですね、再放送
そかそか、
プリコCV プリマドンナ星座をしない、
変わってないじゃないですか、
ピピミ CV 林原めぐみ、
おお、
プリコ乳首当てゲームやろ、ピピミやろうやろう、チクビチクビチクチクビ貴様の乳首はどこにある、ヘイ、バッファロースタイルでピピミちゃんの乳首を狙いに来るプリコ、それをシャケダンで回避するピピミ、そこへ第二プリコ CV 犬山犬子、チクビチクビチクチクビ貴様の乳首はどこにある、にゃ
ー、ロケットだな、ロケット
だ、第三プリコ CV 田中真由美、
あ、で、そこで、
うん、チクビチクビチクチクビ貴様の乳首やんで、ロチクショイ、奥井正美、かっこ実写の奥井正美ティクビティクビティクティク、いや、キングさんにはお世話になったし、やれ言われたらやるけれども、ヘイ、いか、さっきと同じ流れなのでしょうね、
いいですね、青井壮太君の代わりに、
あ
の、
まあ、奥井正美さんが、そういうことなんですね、
おーいってやつやめて、怒られますよ、奥井さんは、多分怒りそうですよ、絶対絶対奥井さんと林原さん喋り聞かないですよ絶対、ね、
いやでも
イメージですけど、
キングさんですからとここに入れてくるところがなかなかのテクニック、
まさか実写で奥井さん
お世話になったんだからやりますよと、
さすがポプテピパンの、うん、日賀さん、
ブクブ先生絶対あの意外に指揮下ネタやんないですよ、
確かに、
いやクソ怒られますよこれ、
なるほどあーなるほど、鋭い意見ですね、
クソ怒られますよ、でもそれは プリミなんでね、全然
なるほど、う
ん、はい、
でもあれじゃないですか、バッファロースタイルになるときに中指立ててんじゃないですか、
今ね、加藤さん、うん、正解です、
それ正解です、
ね、正解ですね、
うん、難しいですからね、ポプテピピックのパロディは
難しいですよ、
これはもうチャレンジ精神評価してい
ただ、はい、夏組僕応募しましたんでね、もし受かったらピピミも立ちます、
なるほど、
なるほど、
はい、
ピピミの魅力って何なの、
母性です、前も言いますけど、
あ、
母性あるかな、
ありますよ、めっちゃ、
どの辺がグッとくる母性だった、わかりやすい、
なんかあのピピミのことを全肯定してあげるっていうとこですかね、
ポプコでしょ、
あ、ポプコのこと、ポプコのことを全肯定してあげるっていうことで、なんかもうポプコも大っ嫌いだったんですけど、うん、ピピミを通してちょっと後半10話ぐらいから好きになりました、
嘘、俺ポプコの方が好き
だった、あ、そうですか、ダメです、あのエキセントリックな感じ全然感情移入ないです、原作も僕全然アニメ見るまでは本当にポプテピミック苦手でしたもん、
そうだ、
ピピミフィルター通して僕は ポップコーンを言ってますんで、ね、ピピミちゃんが言うなら僕も認めようって感じですんで、ね、
なるほど。シーボー記者からいただきます。ガルパンの秋山ゆかりちゃんとパワースポットに行ってきました。そこは大きな岩の間を通りながら願掛けをするというもの。私たちが到着するとすでに女性グループの行列が、SNS に上げるためなのか盛んに写真を撮り合っています。だいぶ列を進んだ時、ゆかりちゃんが口を開きました。少し狭いかもですけど一緒に通ってもらっていいですか。構わないけど写真はいいの。大丈夫です、でも1枚くらい。私の願い事はシーボーさんがいないと構わないんで、叶わないんです。ちょうどその時、私たちの番にゆかりちゃんは私の手を引っ張っていくのでした。
ちょっとなんかね、
ちゃんと今日初めてのブヒブじゃない
ですね。声ブヒりますね。
可愛いじゃないですかこれ。
可愛いですね。
でも重要なセリフで編集長ちょっと噛んじゃいましたね、うん、言い慣れてないから
難しい。
もうちょっとハーレクイーン読まないと、ね。
いや、ゆかりちゃんこれ相当、ね、相当シミュレーションして絶対ずっと決めてますよ。じゃないとあの内気な子がこんなこと言えないですよ。
私の手を引っ張っていくのでした
、ね、あのイケメン、あのイケメンシーボーさんがついに
グイグイった子
ですね。
ねえ、う
ん、やっぱり人気ですね、
はい、
このガルパン、
ガルパン
ヒロヘロさんからいただきました。
、はい、
プラダ高校の学園館が寄港する青森は入学式を迎えても桜は開かない、
うん、
曇天の小高い丘の上、そんな桜の木の下に陣取ってのんなさんと、のんなさんに肩車したカチューシャさんは双眼鏡を手に新1年生を迎えた初めての紅白戦の戦況を眺めている。紅白に分かれて2人はここから各陣営を指揮しているのだ、
うん、
2人にとって今年が最後の全国大会だ。ねえのんな、これからどうする気なの。そうですね、まだこちらに攻め込まないとは臆病者ですね。いや、そうじゃなくてあんたの方よ。もう少し誘い出してみます。誘惑するってこと、とカチューシャさんが笑った。それも悪くありませんね、とノンナさんも笑う。じれったいんでしょ。持久戦は覚悟の上です。とノンナさんに僕は声をかけた。一体何の話ですか。紅白戦よ、とカチューシャさんは言った。紅白戦です。振り向きもせずにノンナさんは言った。お前はいつになったら察しがつくの。以上です。
鈍感、鈍感、鈍感男子。腹立ちますね。
鈍感気取るのいいですよ、
ね、いいですね。自分で書いてる妄想で鈍感気取るって、まあまあ、ね、だって好きって分かってんだったらいいのに、鈍感で、鈍感ってことはいつまでやってもこの恋は成就しないってことです、まあ、
本当に鈍感なら、ね、
鈍感
なら
このコーナーさ、うん、全く新しい作品のブヒブ来ないよね。
本当ですね。
これまずいんじゃないですか。古いオタクばっかり集まる番組になっちゃいます。まずいですよね。
ちょっとあの告知の時にちょっと、
はい、
うん、
いかがでしたでしょうか。
いや、これはですね、いいですけど、僕そしてあのガルパンちゃんと全部見たいんであれなんですけども、
はい、
このノンナさんいいです
ね。うん、やっぱ上でね、ちゃんと女同士で会話してる
っていう、
はい、そうなんですね。その会話がまあ自分のことだったというような話ですよね、これはね。
ヒロヒロさんも前半とかその3行4行いらない、ね、毎回思いますけど、
あ、
でもこれ皆さん言いたがりますよね、
うん、あの、まあ青森はまだ桜咲かないからっていう
ね、
うん、そのリアリティですよね。
じゃあ次回は弘前であたりのその桜のやつもねくれるかもしれないですね。
骨太子記者より
も
出ておりますよ。ジョーカーゲーム
待ってました、
世界大戦の火花船がくすぐる昭和12年秋、帝国陸軍内に秘密裏にスパイ養成学校が設立された。過酷な訓練を乗り切った精鋭たちが世界各地で暗躍し始める。各地で新たな諜報組織が誕生した。その名は D 機関。私は満州で知り合った靴磨きの少年と路地裏で南京豆を食べている。殻を割り、中の身を晴れ渡る澄んだ青空に放り投げる。靴磨きの少年は一粒一粒を大事そうによく味わっている。ここ満州も徐々にきな臭くなり始めている。強火で入りすぎた南京豆はやがて破裂する。弧を描き落ちてきた身を小さな手に奪われる。 少年が嬉しそうに駆け出す。少年の未来に幸あれ。
どこまでかっこいいんですかこの男は。
女ですよね。
女の子か。女スパイだったね。
いやちょっとあの最後奪われたくらいで、あ、うん、やっとボヒブっぽいんだなと思ったら最後一言で。
今月はウォッカとムスクの香りが
香りじゃないね。
屋外でしたね。そうです。しかも日中の。と思ったら最後に。
いや、きな臭くなってきてるからこそ少年に幸あれと。
元気な少年萌えですよ、はい、ね。初太ですよ。
こんな満州って言葉が連発される。アニメ系番組もないですけど。
さらに。骨のとこ来たように、
はい、
このジョーカーゲームシリーズ最終回が届いております。世界大戦の火種がくすぐる昭和12年帝国陸軍内に秘密裏にスパイ養成学校が設立された。過酷な訓練を乗り切った精鋭たちが世界各地で暗躍し始める。かくして新たな諜報組織が誕生した。その名は D 機関。爆弾テロにより倒壊寸前のビルの屋上で私は腹ばいになり両手を伸ばしている。うわ、テロ首謀者の男は私がかつて愛した男だった。
急展開。
その男の左腕が今私の左手とつながっている。
え、どういうこと？
抱かれてるんですね。あ、右手にはこれからこの国を支えていく靴磨きの少年の細い腕。え、過去と未来、私は選択を余儀なくされる。二人の男
に。ああ、だ落ちそうなった
。そうだそうだ、
どっちかしか。
天まで届く黒煙、鉄と火薬の匂いが混じる熱風が私の体力をじりじりと奪っていく。私は力尽き左手を離してしまう。彼の唇が開く。私と同じ金色の髪の毛が爆風に揺れる。
金色の髪の毛。
金髪さん。
最終回にして。最終回にして急に。
あ、でもスパイだからその時その時に変えてるかも。
あ、そうですよね。
最後の言葉が爆発音に書き消されていく中、いや多分愛しているとかなんでしょうね。落下する男の左手を新たに掴み直したのは指なしグローブの太い腕だった。彼は片手でテロ首謀者の男をやすやすと引き上げ、立ち上る黒煙の中へと消えていく。ウォッカとムスクの香りだけを残して。ホーネプトコウィルリターン。骨太く
あ、でも新キャラ登場で、なんでね、
なのに最終回、あ、
なんだバイオハザードの最後みたいな。あの影はなんだみたいな。いいね、好きですよ僕こういうの。
これセカンドシーズンなのか。
あるね、あるある、リターンって言ってますから。
しばらく充電期間のことですよ、これ。
いやー、そうですね D 期間から充電期間、
充電期間、あ、うまい。
コネブトコ記者ありがとう。ありがとう。
すごかった。
いや、聞き応えありましたよ。
そんなコネブトコ記者からですね、新たなブヒブが届いております。
マジっすか。
はい。とんかつ DJ あげたの。
嘘でしょ。嘘でしょ。また打って変わった世界観の。
優勝無償が夢見る街渋谷。
うせえよ。
これあの何の作品でしたっけ。
あのとんかつを
上げて、とんかつ DJ あげたの。
あげた、とんかつ屋の
そんな冒頭なんですか。うん、
そう、あの渋谷が舞台
や。渋谷
で渋谷のとんかつ屋さんの息子が DJ にハマる。
ああ、じゃあ
で DJ がとんかつと全く同じやってることが分かるっていうギャグ漫画です。
あ、はい、じゃあどうぞどうぞ。
優勝無償が夢見る街渋谷。オイリーな香りに誘われて入ったクラブで私は女神を見つけた。渦巻く光が金のオイルを舐める。悩ましく揺れる腰つき、見つめるたびに目が離せなくなる。私は5杯目を飲み干しダンスフロアへ。煙るビートの向こうで女神が微笑む。油で燃える炎のような熱い声を聞かせてくれ。今夜だけの女神、全てを叶えてやる。私の夜になりな。チルアウト。なんだろうこれ、新たなハーレクイーンなんでしょうか。
すごい。
いや、こんな作品じゃないんですけどね、これ
全然
違う。どっちかっていうと
全然違います。
そうですよ、これジョーカー DJ あげたろうなんて。
ジョーカー DJ
ゲーム太郎になってるから。 ちょっとジョーカーゲーム寄りのものになってるから
あのちょっとこれあの骨太子さんにリクエストしましょうよ、うん、あのさっきの話あったからあの新作のアニメでを骨太子さん風にやっていただくっていうちょっとね
あいいですね
いいですね
ちょっとあまあなんか君なんか
全部ジョーカーゲーム風に
全部ジョーカーゲーム風に全部、うん、ちょっとやっていただきたいですね
そうですね宇宙戦艦ティラミス
ティラミス
やっていただいてぜひとも
というわけでこのような、骨太子先生の、はいまあ、影響からかですねフォロワーがちょっと出てきました熱文字編集部の皆様ごきげんようこんにちはサイレントリスナーの箱べらです
箱べらさんはじめまして
私も骨太子先生のようなドリーム小説を書いてみたいと思います
ドリーム小説になって
これちょっと違うよこれドリーム小説
ブギブイですからねこれ、
はい、私のブギブの材料は少し古いのですが、はい、小野夏目先生原作のリストランテパラディーゾです、
はいましたね、
よろしくお願いします、
はいはい、
リストランテパラディーゾノイタミナでやってたんですね、私はリストランテガゼッタ・デ・ロルソで見習いシェフとして働いていた、うん、今日はまかないのデザートを任されたので私はとっておきのスフレを焼く、うん、私の作ったスフレを食にうるさい老眼鏡の紳士たちがイタリアの太陽のような熱い眼差しで見つめるカメリエーレのクラウディオがこれは人の名前ですね、
はい
焼き色のついたメレンゲのふっかりとした真ん中にデザートスプーンを突き入れる私は緊張のあまり小さくあっと声を漏らす、はい、パッと小さな湯気が上り上品なバニラの香りが部屋中を包むやっぱ香りポイントなんですね、です
ね
彼は温かいクリームをたっぷりとすくい上げ唇へと近づけていくスプーンの白く震える塊が彼のあでやかな赤い舌の上に乗りあっという間に消える老眼鏡、老眼鏡の奥の瞳がゆっくりとろけていくのを見て私はテーブルの下で拳を握ったその不思議な店はローマの真ん中から少し外れた通りにある
これ最後の一文があれですよ ね、あの骨太子さんですね
いいですね、 いいですね
そうですね
非常にいいですね、
やっぱちょっとなんていうか老紳士萌えというか、はい、枯れ線的な萌え要素のある作品でしたけどね、小野夏目先生の
ね、はい、来て拳を握ったりいいですね、かっこいいですね、うん、
なんだろう、やっぱ匂い、
はい、
あと唇、はい、はい
はいはいはい、
やっぱそういったのが、あとやっぱ官能小説っぽい言い回し
そうですね、ちょっとおそらく女性なんでしょうけど、
上品なバニラの香り温かいクリームをたっぷりとすくい上げ唇へと近づけていく彼のあでやかな赤い舌の上に乗りあっという間に消える
唇っていうところがもう
そうですね、
そうだよね、
かけな、ということで
こういうのもあります
ごちそうさまでした、
はい、続いて朝さんからいただきました、
はいはい、
フライングウィッチ、
はい、
チトさんの誕生日
と、
ね、
おお
子猫の誕生日今日は誠の使い魔である黒猫チトさんの誕生日、
はい
千戸さんは誕生日ケーキをペロリと平らげ床にドテッと横になってから誠に何かを語りかけました、うん、にゃーにゃー千戸さん何て言っただろうダイエットは明日からだそうです
いいですね
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 とてもいいですね
素晴らしいですね、うん、この短さで
これ完璧
完璧
ですよ、ね、これ、朝さんすごいですね
すごいじゃないですかこれ
これ新境地ですよ、
はい、
これすごい
にゃーにゃーチトさんなんて言ってたのダイエットは明日からだそうです
いいね
いいね
いいですねこれ
誠もいいね
本当にいてでもいいですし、はい、誠の気持ち聞きたい、うん
はい、
ユーモアでもいいですし、はい、どちらもいいですね、
うんはい、
すごいなここに来て朝さんの覚醒が
いいですね
はい
さ あというわけで今月も集まりましたボヒブまずは東翔
いやもう今月はこの方しかいないです
はい
骨太子さんです
骨太子
おめでとうございます
ありがとうございますまあねやっぱジョーカーゲームというね、
はい、
なかなかこう萌え話萌えボヒブにしにくい
なかなかそうですね、はい、
シリアスな作品でね、
はい、作品でもうそれで散々その時点でももう十分今回の東翔だったんですけども、その後まさかの、うん、とんかつ DJ あげたろ
チルアウ
チルアウ
銃下ろせとんかつをあげろみたいな両手じゃねえのかよみたいな
でもこのあの本当にあのぜひ骨太子さんではあのお好きなやつとは別でちょっと今期のアニメ化か作品か
そうですね
お願いいたします
なるほどね
ひな祭りとかできんじゃない。あ、あ、超能力者をほら使ってたっていう話ですから。
ヤクザもいますしね、うん、
いや俺だったらだから超能力をほら、あ、幸せな世界に送る前の世界だ。ひなを使ってて、でもこの子助けたいみたいな。うん、
私は満州で知り合った靴磨きの少年と路地裏で南京豆を食べてそんなバカな
幸あれ幸あれです。
さあそれではクニーキャップ、
はい、僕もでも骨太子さん今回あげましょう。
おお、骨太子先生、はい、やっぱりダメです
よ。あそこでやっぱあの DJ あげ太郎、はい、持ってくるとはさすがですね。
すごいね、
は
い、ね、
いいですね、はい、編集長
は朝さん、
おお、猫の誕生日、
いや素晴らしいです、
うん、猫好きにはたまりません、
ね、たまらないですね。チトさんなんて言ってたの、ダイエットは明日からだそうです。
いや、
うわ、完璧ですね。
いいですね、
美し
い。というわけで、まあ5月、はいはい、まあ、ゴールデンウィークのあったエピソードはもちろんあるとは思いますけど、うん、
はい、
その他にはどんなことを期待したいでしょうか。
5月ですかね、鯉のぼり関係とかもちょっといいですね。
なるほどね、鯉、うん、のぼり
関係、鯉のぼり怖いっていうね女の子もいますし、
ああなるほどね、
ああいう感じでちょっと、
まあ、あとは単純にあったかくなり始めてきたとかね、
う
ん、
そうですね、
そういうのでも、はい、あとはまあ新しいクラスだったら落ち着いてますからね、うん、
あと遠足とかも
あってもいい
かもしれないですね、初めての遠足みたいな感じで、
運動会ある学校もありますからね、5月にね。なるほど、皆さん理想のあの子とデートで回収した CG を送ってください。熱文字ある、アットマーク gmail.com までです。熱文字アット gmail.com までよろしくお願いします。
熱文字、
はい、クニーキャップがちょっと取材に出かけたので、東藩と2人でちょっと普通のお便りを、
はい、
紹介していきたいと思います。
はい、
ですね、ゆういちさんからいただきました。
はい、ゆういちさん、
ポプテピピックについてちょっと話したいと。
おお、ぜひ聞きたいです。
はい、ポプテピピック、まずアニメと呼んでしまっていいのでしょうか。確かに面白いんです、うん、クソアニメなんです。でも褒めたくもないのです。もはやクソアニメとも呼んでやりたくないのです。なぜならクソアニメと呼んでしまうと制作者たちの思うがままの反応になってしまうからです。
確かに、
毎回他作品やゲームのパロディも入れてくる。 A パートと B パートで声優を変えてくる。声優のアドリブというか素のトークもそのまま使う、うん、そしてボブネミミミもう反則のオンパレードです。自分の中ではこの作品はアニメの皮をかぶったオタク実験番組なのではないかと思っています。おうおう、昔自分が小学生くらいの時にウゴウゴルーガという番組がフジテレビで放送していましたが、
はいはい、
それに近い感覚があるのです。ちなみに僕の中でのポプテピピックの楽しみ方は、視聴した翌日に YouTube で外国人のアニメオタクの方々がポプテピピックを見てる動画を画面に9分割にしてまとめてくれていて、
しかも
その人たちの反応に日本語字幕をつけてくれる親切な動画があるのですが、これが実に勉強になります。
は
ー、え、君の名は知ってるんだとか、ボブネミミミがクソだという認識は日本人と一緒だとか、若本のりを知ってるんかいなど、外国人オタクたちの反応が面白いのです。もしかしたらこういう楽しみ方がポプテピピックの正しい楽しみ方なのかもしれません。皆さんがポプテピピックをどう評価するのか楽しみです。
確かにですね、みんなの反応気になっちゃって、うん、常にまとめとか見ちゃいますね。
なるほどね、
ネタバレしないように見た後に、ああこういうことあるんだとか、
なるほどなるほど。
あとはどんどんみんながいろんなこう推測とかしたりとか、そういう深い意味も面白かったですし、
この画面級分割って知ってた？
知ってました。でも見たまま見たことないですけども、うん、よく集めるなと思って。
ポプテピピックは面白かったな。
面白かったですね。
俺こんなに何回も見てるの日常以来だね。
ああ。
つまんないやつも面白いだから。
はいはいはい。
なんだろうね。
もうここ何年かで一番見たアニメポプテピピックですね。
そうだね、
毎日見てましたから。
いや本当何度も言うけど、やっぱコオロギさとみさん回最高で、
いいですね。
あの時コオロギさとみさんがピッピミにひたすら投げられるだけのポップをやったじゃないですか。
はい、ありました、ありました。
完璧なんですね、あれが。
うん、
超面白いんですよね。何なんだろう、萌えも入ってんのかな。
入ってますね。
何ですか、日賀さん魅力は。
ポプテピピックですか、コロギさんですか。
いやもうポプテピピック全体、
いやアニメ版はやっぱりなんですかね、作ってる人もみんなそれぞれが好き勝手やってて、
うんうん、
それをまとまってるんですけど、なんですかね、
ボブデミミミすごかったな。
もちろん最初 のプロデューサーの須藤さんとか の狙いはあったと思うんですけど、うん、それ以上にあの各人は、うん、いろんな人たちがもうやりたい放題を、うん、徹底してる感じが、やっぱ神風動画さんがの尺の、うん、あの、うん、なんていうんですかね、ちょっと遠慮というか、なんか力、余力残さないみたいな感じあるらしいんですけど、うん、それが最後まで貫き通したかなって感じがするんです
よ。なるほど。どれが一番好き？
印象深いのは僕は第10話のあのサスペンスのドラマのですね、
B パート
のあのお二人の演技が、
誰と誰だったっけ、
あれですね、小山力也さんと、あとその一人の方、うん、あの
男性声優でね、前
忘れちゃったんですけど、あの方も結局二人ともですね、あの舞台もやってて、で、あの、ま、松尾崎さんじゃない方がですね、あ、高木渡さんだ、うん、が今のあの大河ドラマも出てるんですよ、うん、だから超演技派だから、うん、引き出しの数が半端ないんですよ、うん、でアドリブやった時に、うん、実際あのポリューサーさんたちもこんなふざける人とは思わなかったって
。そうなんだ。
でアフレコでコナンのことを揶揄するとかって、うん、あの目黒警部を日暮警部っていうところがあるので、うん、あの2人がちょっとクソクソって流れるんですよ、うん、目黒だってよ大丈夫これっていう部分も A パートは口動いてないんですよ。
ああそうなんだ。
B パートあの2人のアフレコ面白かったから、あれに合わせて口を動かすとかっていう、あの声の方も声優さんもやりますけど、
なるほど、
手直しとかもすごい遠慮しない、遠慮というか、もうやりきる感が僕は本当に素晴らしかったです。
まあ日常もそうなんだけど、ああいうショートのギャグで、まあ、ブリッジでつないでいくみたいなのって一つの方法だなと思うね。はい、
そうですね。
別に30分やんなくても15分でも10分でもいいから、あれひたすらなんかやり続けてもらいたいなって。
はいはい。
もうね、だってもう今お笑いであんなネタやったら明らかにネタ見せで叱られるじゃん。
叱られますね。
こんなん誰がわかんだみたいな、
はい、
だからもうアニメとかでしかこう面白いものってできないんじゃないかなってちょっと思う、
うん、今回本当そう思いましたね。
お笑いってなんか価値観がコンテストしかないからさ、みんな似たり寄ったりのネタになりがちだけど、
ね、うん、リサーチ力もすごいなと思っちゃいましたね、
うん、
AC 部もそうですけど、その沖縄会、沖縄の会、あのイントロション会に、うん、まさか本当沖縄の俳優さんを呼んでくるとか、多分こっちの人でいいんじゃないですか、うん、でも多分喋ったり人を連れてなんとかがいいよってことだと思うんですけど、あの辺も含めてもなんですか、ね、芸能界のそういうしがらみとかで作ってない感じが余計また良かったですね。
なるほど。続いて朝さんからいただきました。オタク界隈でよくありがちですが、常連と新規の問題があります。
ああ難しいですよね。
これはちょっとね、
はい、
ドルオタでもある東藩にも聞きたいんですけども、今いる常連だけではそのジャンルはいつか先細りして絶滅するので、必ず新規を入れてピラミッドの底辺を作り続ける必要があるのですが、
はい、
これがなかなかうまくいかないのが実情のようです。うん、常連からすれば新規を入れるためにハードルを下げると温度が下がることへの不満や長年培われた独自のルールを守らないことへの不満があります。かたや新規からしたらそんな常連の身内感が嫌とか、先行者特有の上から目線というのが嫌というのがあります。
そうっすよね。
この事態、落語にしろランドにしろプロデューサー業にしろ、やはり常連側が妥協していかないとダメなんでしょうかね。それが長い歴史の中で繰り返されてきたルーティーンだとすれば、あーでも本当新規客面倒なんだよな、どうしましょう。
これ難しいですよね。
難しい
けど実際もう無理なんですよ。それはもう申し訳ないですけど、うん、そんなことをやっぱり新しいコンテンツできないと、そのみんな結局無理です。もう、うん、僕はもう諦めてます、
うん、
あのアイドルでも、うん、まあ、いわゆるプロデューサー業でも、うん、無理ですね。
何を諦めてる。
今新規さん来るからあのようにあのなんかコンテンツを変えていこうみたいなことなんてもう絶対不可能なんですよ、うん、もうそういうコンテンツっていわゆる何なの、それ成立してるのって、いや大体そのガンダムだってそうじゃないですか、
うん、
ですしアイマスの場合ちょっと僕やっぱすごいなと思ったのが、もういろんなアイマス の事務所を作っていくっていう、
うん
う
ん、
でその事務所の新規っていう形にすると確かに、うん、あれは一番いい例だなと思っちゃって、
なるほど、
うまくできてないのはラブライブの方はあのアクア出ましたけど、やっぱ2団体なんで、やっぱりその、うん、ラブライブのミューズファンとアクアファンで飛行機喧嘩とかっても聞いたことありますけど、アイマスうまいぐらいにそれを裾を広げてって全体的なファミリーなんだから仲良くしようよっていう部分 で文句ある人は新しくできて行けばいいっていうのはよくできたなと思いますけど、
俺はねだから本当にマリア様が見てるを 1年放送して1年休んで1年放送して1年休んでみたいなのをずっと続けてほしかった
です。
で学年が入れ替わるから必ず、
はいはいはい、
でそうなると別にどこから入っても楽しめるし遡れるし、うん
はい、
次にもつながっていくっていうような形で面白いかなと思ったんだけどね。
面白いですね。でも二次元はそれが本当に唯一できるので三次元アイドルはそれも絶対に無理なん
だ。宝塚はそこうまくいってるじゃん。
あれすごいですね、
うん、あれうまいことできてるよね。
うまいです。やっぱその卒業っていうのをちゃんとやってて、
うんうん、
あと一個いいのがその公演というかあれは演目一緒じゃないですか、あったりするじゃないですか、うん、やっぱそれもいいと思いますけどね、
うん、僕はもう新規は絶対必要だから、
はい、
なんだろう、みんなで一つになろうとしないことっていうのが大事なんじゃないかな。
あ確かに
常連と新規で一緒にって思おうとするからよくない、
うん
と思うの。そのあくまでお客さんの立場で考えると、
ね、
俺がお客さんの立場だと、もう DeNA が親会社になってからの横浜 DeNA ベイスターズファンとは何も語り合うことがないし、分かり合おうとも思ってない分、
はい、
何も言わないっていう選択肢ですね。
確かそれいいかもしれないですね、
うん、なんか別に最近の横浜おかしいとか最近のファンムカつくとかも言わない、
はいはい、
で昔はこうだったも言わない、何も言わない、
言わないあそういう意味では大事なの忘れてました。プリキュアはそうですよ、割と1年ごとにテッドでもう離れる人もいますし、
プリキュアそうだ、ね、
残る人もいますし、また帰ってくる人もいますし、
うん、
で仮に映画がつまんない回の時もありますけど、そういう時は置いてもして今も言いませんもん、みんな、
うん、
続くことだけでいいじゃないかっていう優しい、
なるほど、ね、
あそこまで行くともう
プリキュアはね、初見さんからいただきました。普段はブヒブ以外に投稿することは控えているのですが、
ですよね、僕も新鮮な感じ、
ちょっとモヤモヤすることがあったのでメールを送りました、
はい、
うん、まあ、そういう場合は別に記者名変えてもらってもいいですよ本題はディズニーピクサー映画についてです。ディズニーピクサー映画を含む海外アニメ映画は正直5年くらい前まではあまり意識していなかったのですが、熱文字第17回の若林さんのディズニー映画についての話を聞いて、これは若林博美さんです、
ね、あの
今トリガーの、
はい、
でトリガー の若林さんがディズニーピクサー大好きなんです、
はいはい、
でそれについてちょっと喋ってもらった回があるんですね。でその回を聞いてヒックとドラゴンを見て胸を打たれ、その後ラプンツェル、アナ雪、ズートピアなどを視聴し、すっかり今ではディズニー、ピクサー映画を含む海外アニメ映画を見るようになりました。そんな時ある会話で、俺ディズニー結構好きなんだよね、トイストーリーとかモンスターズインクとかと言っているのを耳にしました、
はい、
私は心の中でいやそれピクサーですからと小さく突っ込みましたが、決して口にはしませんでした。また違う日にリメンバーミーを見た人の感想で、ディズニー映画初めて映画館で見たというのがあり、また私は心の中でいやリメンバーミーはピクサーだよとまた小さく突っ込みしました一般人からしたらどうでもいいかもしれませんが、私はもういろいろなことを知ってしまったからどうしてもその違いが気になってしまうのです。かといってその場でディズニーピクサーのことを話し出すとまた長くなってしまうし、うざがられるだろうなと思って口を出せずにいます。
ですね。
ピクサーはディズニーの子会社なので間違ってはいないのですが、私からしたら違うスタジオで制作してるし、作品の毛色も全く違うと思うので混合してほしくないと思ってしまいます。ただ私の主観ですが、ズートピアやベイマックスがピクサーかなと思ったらディズニーであったり、リメンバーミーがディズニーっぽいなと思ってたらピクサーだったりしたので、最近の作品に限ってちょっと曖昧になりつつあるのかなと感じました、
うんうんうん、
まあ、これはもともとピクサーのジョン・ラセターがどちらにも制作組織に入っている影響かと思います、
はいはい、
皆さんはこのことについてどう思ってますか。今後もよろしくお願いします。これ先ほどのね、はい、新規となんかその常連問題
確かにそうですね、
結構近いのと
近いです、ね、
新しいか古いかっていうのとその浅いか深いかっていうのを混同してはいけないっていうことですよね、
はいはいはい、
だからジブリ映画好きっていうのと日本のほとんどの人はジブリ映画好きっていうのと宮崎映画好きっていうのはほぼ同じ意味で使ったりしますけど、
はい、
ジブリ映画っていうのは高畑映画もありますし、米林作品もありますから、はい、スタジオジブリで一括して宮崎イコール宮崎駿だと思わないでくださいっていうのもあるじゃないですか、うん、
ありますね、
うん、で高畑さんが亡くなって初めては高畑さんもジブリなんだって、はいはい、まあ、みんな言うわけですけど、 難しいよねこれ。
難しいですよ。だからもう、でもピクサーもそんなピクサー言ってないからもありますよね。
ああなるほど、ね、
不思議ですよね。だからゲームで言うとあのアトラスっていう会社、
アトラス
じゃないですか、うん、今セガの中入ってるちゃってるんですよ。
なるほど。
だからややこしいんですよ。
なるほど。
でもそれであのペルソナセガのゲームだよねっていう人っていないと思うんですよ。まあ、ちょっと違いますけどね、歌ったことしたいの。
なるほど。
でもペルソナから始めた買った5から始めた人が今映画アニメになってますし、あった人がああペルソナセガのゲームだよねって多分アトラスの人はは
あってなる。そういうことなんだよね。
そうじゃないけどこれでも仕方ないけど解決しないですけどね。
難しいよね。難しいですよね。そうだね。
しょうがないとしか言えないですけど。
うん、おふこさんからいただきました。
はい。
皆様こんにちは。
こんにちは。
いつも本当に楽しく拝聴させていただいております。
はい、ます。
今回銀河英雄伝説ディ・ノイエテーゼ第1話を見ていても立ってもいられずメールさせていただきます。
はい、
銀英伝、ね、やってますよ。私は全然その世代ではないのですが、以前たまたま目にした前の OVA シリーズからこの作品にはまりました。でその OVA 版の魅力は原作の口調や展開をあえてほぼそのままに110話以上作り切ったことと極上の声優体験が味わえたことだと思っています。声優さんがたくさん出ていただけではなく、当時すでにヒーロー役などで有名だった古谷徹さんを視聴者全員に嫌われるようなゴミカス野郎なキャラクターに当てるなどキャスティングが絶妙なのが大きな魅力の一つだったと思っています。そこで今回の新銀英伝です。放送前いわゆる女性向けっぽいキャラクターデザインなどにびくついていましたが、とても丁寧で硬派な作りの第1話で個人的には楽しく見ることができました。特に CG を多用した艦隊戦は分かりやすく美しく、これは昔ではできなかった良さだと思いました。ただ私は今この時代の銀英伝が見られるというだけで嬉しく、何でも美味しくいただくつもりでしたので、見方がちょっと甘くなっているのではないか、今まで一度も銀英伝に触れてこなかった人が見て楽しんでこの世界にはまってくれないのなら今これをアニメ化した意味はないのでは。キービジュアルを見て女性向けと思って視聴しない方々も結構いそうで心配です。初めてこの作品に触れ1話を見た人はどういう感想を持つのでしょうか。大丈夫なのでしょうか。心配する声ですね。
確かにそうですね、
はい
はい、僕も銀河英雄伝って
銀英伝
全然見てないんですよ。
あそう。でもこれ男の子が見ても面白い。
いや気もしますよ。あ今期のやつは分かんないです。前のやつも、うん、絶対面白いって聞くんですけど、やっぱ長いからその時点で
そうだね、
ちょっと後回してなっちゃうじゃないですか、
うんうん、
で今回のやつも本当におっしゃる通り映画的に、あ僕見ない方がいいのかなってちょっと思っちゃった部分
があります。
見やすいんですか。
うん、いや見やすい、すげえ見やすい。男でももう全然面白い。銀英伝ぜひね皆さん見ていただきたい、はい、続いてラヌキうどんさん、
はい、
架空ツイートというテーマでいただきました。
何ですか。
いつも高カロリーの文章ばかり押し付けて恐縮です。
いいえ、
今回は反省の意味も込めて趣向を変え新番組の感想をツイート感覚のライトなボリュームでお送りしました。
ああ
そういう感じなんですね、
はい、
皆様のお話の彩りになれば幸い。
ありがとうございます。
ヒソネとマソタン3話まで選ばれてしまった女性が何かを選ぶ物語になっていくのかな。おー、なるほどなるほど。ルパン三世パート5括弧3話まで括弧閉じる。クリカンの声のトーンで作品世界のトーンが分かる。おー、なるほどなるほど。真面目か、
いいね、いいね、
真面目かコメディーかと。多田くんは恋をしない3話まで。コーヒーはネルドリップ、趣味写真、やりすぎない美形、程よく高身長、声中村雄一てんてんてんてん、ちょっと婚姻届取ってくれ。こういうツイートしてる人いそうですね。
いそうです
ね。いそうですね。コーヒーはネルドリップ、趣味写真、やりすぎない美形、程よく高身長、声中村雄一、ちょっと婚姻届け取ってくる。ありそうですね。
多田くんいいっすよね。
いいっすね。
いいっすよね。面白いっすよね。
比嘉くん好きだよね。
好きです。
なんか、はい、なんか昔ながらのアニメ見てるって感じするよね。
そうですよ。
うん、これでいいんだよっていう。
サービスしすぎてない感じがいいんですよ。
そう、そう、うん、本当に何て言うんでしょう、中華料理屋で食べるラーメンみたいな感じ。
はいはいはいはいはいはいはいはい、
ラーメン専門店のラーメンとかじゃないんだよ。あれうますぎるから、 違うんだよなっていう。多田君は恋をしない、そういうのにいいです
ね。
キューティーハニーユニバース、語り口のテンポが独特で、あと引く珍味、この奇妙な味は原作準拠の結果なのかしら、うん、ナイスな
作品ですね。確かに。
ソードアートオンラインオルタナティブガンゲールオンライン、熱文字オルタナティブおまけコーナーでクニーキャップのコメンタリーをお聞きしたい。
そうですね、確かに
クニーさん早速うるさいことすげえ言ってましたからね。
合わせて聞きたいですねこれ僕も、
うん、
へー、
こういう形も
ある。そういいですね、
いいですね。オタク活動、オタ活報告会を聞いてという番組の感想をいただきました。はいはいはい、
シャツの、
はい、そうですね、この放送を聞いてアニオタはパソコンに詳しいという提携は今では当てはまらないとして驚いています。
はい、
そうなの、
そうなの。
昔さ、オタク割とパソコン好きだったじゃん。
詳しくですよね、は
い、で Windows XP をなんとかこうパソコンに入れようとしたっていう話を、
はい、
まあ、メールしてくれたんだけど、
はいはい、
そのことが全然わかんないって言って、
客席の方たち、
そうそうそう、
ええ
ー、と思って、でちょっとそのことが最近ね、定型文は今では当てはまらないとして驚いています。
はいはい、
てっきり秋葉通いのアニオタはみんなドスパレやつくもで、マザボやメモリを買ってきて相性や静電気を気にしながらパソコンを組み立てるのが普通だと思っていたのですが、違うんですね、なんだか目から鱗の事実でした。それから長浜監督が B クラブについて熱弁されていましたが、あれはバンダイの情報冊子である模型情報が母体となったバンダイのホビー誌ですね。買ってましたよ、懐かしいです。朝さん結構なお年なんです
ね。そうなんですね、
すごい、
もっとお若いかと年下かと思ってました。
日賀くん割とパソコンでもそこそこ詳しいよね。
そこそこなんですよ。でもそんなことない、とあのたまたまなんですけど、僕
でもドスパラやつくも分かるでしょ。
分かります、分かります。言ってこの間あの京都の友達のとか遊びに行った時に、うん、その友達がパソコン新調するんだよって、
うん、
あのデンデンタウンの、
うん、
のまさにドスパラに行って、
うん、
かあのパーツ買うとこ見てたんですよ、横で見てたんですけど、
うん、
超面白いですよ。今だとこの CP はとこれぐらい高いんですよとか、今だとこれ中国人の人がすごい買うから高くなってますねとかって、じゃあこの2枚差しは、いや2枚差しするよ、ここ1枚の方がよくてみたいな聞いてよ。オタクだなと思って。
あ、そうなんだ、
超楽しいです
かねえ、
やればいいのに皆さん
好きなもんですけどね。ななみシンプソンさん、
はい、
熱持ちの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今回はラブライブサンシャインより、アクアーズのサードシングルハッピーパーティートレインの映像で気になった点があったのでメールしました。これはこの曲の PV 動画には大平原の真ん中にある古めかしい鉄道の操車場らしき建物が登場しますが、
はい、
空の星は反時計回りに回っています。
ほう、
これは北半球での動きですが、北極星らしき動かない星は見当たりません、
はい、
また星の回転している中心の高さ的に結構赤道近くのように見受けられます、
うん、
少なくとも沼津よりはかなり南のように思います。イメージとしての映像だから写実性は特に意識していないのかもしれませんが、辰夫さんがおっしゃっていたアニメに描写されるあるいは描写されないことには全て意味があるを支持するものとしてはやはり気になるところです、
はいはい、
どこかにありそうだけどどこにもない場所という意味なのでしょうか。周囲に聞いてもここを気にしている人がいなかったので熱文字メンバーの意見を聞いてみたく今回の投稿いたしました。
わあ、すいません役に立てなくて、
わかんないね、
わかんないですけど、でも そういうことでしょうね、きっと
鏡の中の世界っていう、
あーいいかも、
うん、
はいはいはい、
鏡に映っているのを撮っているとか、
多分こういうのって絶対あの歌詞をと読み合わせると意味って分かってくると思うんですね、うん、
なるほど。
で僕その歌詞を存じ上げないので何とも言えないんですけど、うん、多分歌詞をもう一回ななみさん読んだらきっとヒントは、う
ん、やってんじゃねえか。でも、
うん、鏡の世界、
うーん、でも面白いね。
面白いですね。
だからここにありそうだけどない、どこかにありそうだけどどこにもない場所、確かにそうかもしれないね、はい、うん、そういうことかもしれない。
そうですね、
うん、いろいろ来ておりますけれどもね、
はい、
あとはどれいきましょうかね。
ありますか、いいの全部いいんですけど、
また朝さんから
な。
アニメの町おこしは幻ということでメールいただきました。
結構ショッキングな
結論から申します。アニメでの町おこしは幻想です。よくアニメでの町おこしの成功例としてガルパンが語られますが、
はい、
大洗はもともと大規模なお祭りがあり震災で来客は減少しましたが、 それでも満単位で人が集まる下地があり、そのお祭りの一部であるガルパンイベントが集客をブーストさせたに過ぎません。そもそも茨城県大洗は都心から近い都会の田舎です、地方民から見たら首都圏のうちにあり、現地なりの不便さがあったとしてもそれは真の田舎ではありません。ほうほう。ラキスタの鷲見や山のすすめの反応しかりです。つまり都心からそこそこ近い立地だったからこそ都心部からのお宅の大同領員ができたわけです、確かにガルパンによる大洗への町おこし効果はあり、ファンと地元の協力関係も成立し、移住者も100名単位であったそうです。しかしそれらは立地条件とベースとなるイベントが存在するという2つの条件が揃ったからこその実績なのです。現に都心に近いはずの千葉県鴨川市での、リンデのラグランジェを使った一連の町おこしはコンテンツにだけ頼ったため完全に空振りに終わりました、だから大洗と同じことを地方の田舎で再現することはほぼ不可能なのです、まず過疎に悩むような地方の田舎は恐ろしく交通アクセスが悪いのです。この段階で町おこしなど不可能です。確かにお宅の聖地巡礼はどんな僻地だろうと向かいますが、それは放送のある3ヶ月、終わった後の3ヶ月、よくて半年ぐらい。第2シリーズや劇場版などが作られて延命されたとしても、きっと地方の田舎では一過性のブームに終わり、とても町おこしの起爆剤にはならないのでしょう、その昔天才たけしの元気が出るテレビが寂れた商店街や銭湯に手こ入れしてたけし招き猫を置いたりしましたが、あれこそ一過性の典型。今現在各地で計画されているアニメを使った町おこしの先に待っているのはやはり朽ち果てた招き猫だと思います。
うわー、なんか結構シリアスな。
そうだね、だから岐阜とかね、君の名はとか、で使われてましたけど、どこまで持つのか。
そうですね、
あれフリー鳥取県ですからね、岩見、フリーまた新しいの始まるけど。
あ、そうなんですか。
うん、
そう、場所も同じで感じない。そうなんです
か。おそらくだから、どこまでそれが続くのかね。
はい。
で、あとその自治体の受け入れ体制だよね、
最初の方でそれが大事ですよね。確かに
一度行ったらもう分かったっていう場所になっちゃうと良くないんだよね。
はい。
だから鷲宮とかさ、三平さんよく行ってるけどさ、毎年なんかあるじゃん。
はい、
毎年なんかないとね。
少し変化はありますもんね、何かしら。
いや、そうだな。成功例、あと何あるのかね。
違う、町おこしですよね。
花咲くいろはとかね、どうだったんだろうね。
確かに今思っち
ゃった。都心部、非都心部というか関東6県以外でってことを考えると結構ね。
飯も大事ですね。やっぱ大洗のご飯美味しいって言いますよね。ユーフォニアムの一期の時に僕ちょっと京都観光で行ってたんで見たんですけど、やっぱり見るんですけど、ああって、なんかやっぱり長いできないんですよ、こう見て。ああ、見た瞬間にもうちょっといいよとかができるできないはなんかある気がして。
いや、だからフリーのさ、ところはみんな結構一日いるって言ってたよ。米子映画事変の時にさ、行こうと思ったらさ、なんか街の人が結構あそこ時間かかるよとか言ってたじゃん。で、確かに一度行ったらもう夜の電車待つしかないみたい
な
状況ではある。
はいはい。
でもなんか何回も行く動機があればいいんだけど。
やっぱそれで秋葉原のとかのね、神田明神とかももう忘れ目はそうですけど、いいのが、気がつきました。エマね。やっぱエマとかそういうお宅飾るのがあるのって大事ですよ。来るたびに何か変わってますし、あと何か季節があった時に、例えば応援しようとかで変化あるじゃないですか。それ確認しに行こうとか持って行こうとかっていう動機があるから、
ね、
ただ同じ風景があるだけじゃやっぱり厳しいのが。
確かにな。
ただポップがあるだけよりもやっぱりそのお宅としてなんか自分も一個残せる、何かをちょっと
記念品がね、
記念品残せるってのでやっぱり、
確かに。
鷲宮も神田明神も。
だってさ、実家出た人なんて年一親のところにも行かないのにさ聖地なんか年一行くかっつう話ですよ。
確かに
そういうことだよね。
新しい聖地がどんどんできるわけですもんね。
だからそれ考えたら大洗はすごいけどね。
すごいですね。
沖縄はどうなの。
沖縄聖地ないですよ。
ないんだ。
サマースポットとか、アニメでもそんなに取り上げられてないの
あるけど、やっぱそのロケハンしにくいからかな。
確かにそれはありますね。もっとなんかあってもそうなんですけどね。全然
アクセス悪くないけど、お金がかかるってことなのかな。
いや、そんなことないと
思う。まあ、あと観光としてはもうかなり成熟した県ですね、
オタクの、いや単純にオタクが落ち着けるスポットがないと思うんですよね。
あそう、
沖縄で、あそういう意味でなんかこうさっき言ったエマ的なもんだとかで、
あ確かに
ちょっとそういうあの憩いの場があれば、あのあれ
ヤンバル食堂でいいじゃん。ヤンバル食堂を舞台にした青春群像劇あるとみんなヤンバル食堂行くよね。
書いちゃいましょうかね。
はい、というわけで普通お答えいただきました。
ありがとうございました。
皆さんも番組を聞いた感想とかね、普段疑問に思ってること考えたことなど、まあ、アニメを見て考えたことなどもメールいただければと思います。すべてのメールの宛先は熱文字 @gmail.com まで送ってくださいね。
ます。
はい、比嘉君から何かお知らせありますか。
今ツイッターやってますんで、そちらの方見てください。
はい、はい、というわけでまた今月は第3木曜日に月刊熱量ともにすよろしくお願いします。ちょっと近々ねリズと青い鳥特集やる。
おお、
見た。
まだ見てないです。
京アニの新作すごいから
いきます。
見てください。
はい、
というわけでまた来月お会いしましょう。どうもありがとうございました。
心。